文化放送ポッドキャスト QR。
皆さんこんにちは、内山聖輝のワンクールシーズン2、パーソナリティの内山聖輝です。今日でこの番組の最終回と、シーズン2はラストということで、最終回というわけでね、まあ特にどうというわけでもないんですが、全く変わらず、シーズン3に続くということになっております。本当この番組はあのね、目新しいことっていうのがあんまりないところでね、さっき打ち合わせでも話したんですが、特に何もありません。最近はそうですね、まあ相も変わらず映画を見に行ったんですけど、僕映画行く前にチケットショップみたいなところで前売り券を買うんですよ。でいつも行ってる映画館があって、その近くにあそこあるなと思って、行きつけというとあれですけど、チケット屋さんに行って、その日見る映画を買う。これね、あの落とし穴があって、当日急いで買いに行くのもあれだからっつって、見たい目星映画なんて大体決まってんだから先に買っとけばいいじゃんって思うじゃないですか。そうするといけないんですよね。買ったけどいけないっていうパターンがねたまにあってね、今は財布にね、公開の終わった映画のチケットが1枚入ってるんですが、まあだからそれをが嫌で、当日に、上映時間の前に買いに行くんですけど、で、その日はね、チャッピーっていうあの SF のアメリカではないかな、海外の映画を見に行って、すごい面白かったんですけど、それをチケット屋さんに買いに行ったら、チャッピー1枚くださいって言ったら、そのチケット屋さんの近くの映画館、どこどこで、ご覧になりますかって聞かれて、あ、そのつもりですって言ったら、それだったら今日はなんとかの日ですから、このチケット買うより安いから買わない方がいいですよって言われて、えって思って、あ、そうですか、ありがとうございますって言って、映画館で当日料金で買ったら確かにそれより安かったんですよ。これすごいなと思って、しかもそのお姉さんだったんだけど、お姉さんバッチリ研修中って書いてあって、だって別にそこでどうぞって売ったっていいわけじゃないですか、何も言わずに。その日に見るかも分かんないし、その映画館で見るかも分かんないわけだから、何も言わずに売っても別に僕は文句言えなかったと思うけど、まあ、そのチケット買って行ってそれを知ったら、あって思ったかもしれないし、そこで今日は何の日ですから劇場で買った方が安いですよっていう一言を言われてね、いいお店だなと。いつも通ってたんですけどね、見直しましたね、テンション上がりましたね。またあそこに通っていきたいと思います。チャッピーおすすめですんで、もう公開終わったかなっていう感じですが、やってるとこ見つけたら行ってみてください。それでは最終回、内山聖輝のワンクールシーズン2、シャープ13スタートです。内山聖輝のワンクールシーズン2、それではお便りを紹介したいと思います。ラジオネーム、みほさん、25歳。はじめまして。ワンクールシーズン3が決定して嬉しいです。はい。ラジオの内容の大半は、私には興味のない話なんですが、興味が全然ない話でも面白いと感じるので、このラジオが好きです。内山さんが好きだからというひいき目ではなく、話が面白いです。そこから影響を受けて映画や海外作家を好きになったりは別にしていませんが、内山さんが語る映画の話や海外作家の話は面白くて好きなので、これからも楽しみにしています。話が面白い男性って素敵ですね。ありがとうございます。なんかこう褒められてるんだかそうでないんだかちょっと謎ですけど、まあ聞いていただいて嬉しいですね。まあシーズン3っていうことなんですが、特にね、まあ何にも決まってないけど、まあ特に何の変化もなくやるんだろうなっていう気がしますが、なんかね、まあお便り受け付けるコーナーにしても新しいのないかなとか考えるんですが、特にいいアイデアはなく、リスナーの皆さんいいアイデアをください。なんかこうね、投稿ものでもいいんですけど、こういうのいいんじゃないかとかね、よかったらこの番組まで送ってみてください。よろしくお願いいたします。続きまして、ラジオネーム 加穂さん、内山様並びにスタッフの皆様、いつも楽しく拝聴しています。明日で12回目を迎えるとのことで、あ、そういう時期だったんでしょうか、もしかしたらそろそろ終わってしまうのかとそわそわしながら待機しています。内山さんと内 P さんのタッグで言うと、内田プロデューサーのことですね、内 P さんのタッグで言うと音編を初回から聞いていましたが、内山聖輝のワンクールは文化放送なのにTBS ラジオ感のあるトークが大好きです。TBS ラジオ、よく聞いております。男性声優さんのラジオというと、出演作についてや、下ネタなどが多いイメージなのですが、内山さんはどちらもなく、映画やリスナーの不幸話など、タマフルと伊集院さんのラジオを足して2で割って、良いお声で聞きやすくした感じだと思うので、オタクでなくても聞いていて心地よいなと感じます。漫画家という職業柄、仕事中の BGM にラジオが必要不可欠なので、ぜひ、サンクール名と続くことを期待しています。続くんですよ、あまりラジオで喋るのはお好きではないと番組開始当初おっしゃっていましたが、内山さんの喋りは飾っても気張ってもいない感じですごく魅力的だと思います。自信持ってください。ありがとうございます。長くなりましたがこれからも応援しています。なるほど、漫画家さんなんだ。よく漫画家の方はラジオを聞いてるって言いますけど、ラジオを聞きつつね、音楽だけじゃなくてトークとかもあるだろうから作業できるんですね。漫画家の作業がわかんないからあれですけど、アイディア考えたり話の展開考えたりするときは邪魔になりそうだなって感じするけど、絵描くときは邪魔にならないんですかね。僕 何かの BGM ってあんまり ないんですよね。 BGM ってなんか邪魔になっちゃうんですよね。これからもよろしくお願いいたします。続きまして、ラジオネームアニョさん、こんばんは。内山聖輝さん、いつも勉強をしながら聞いています。早速なのですが、今高校2年生の自分は小2の頃からバレーボールを、3歳から水泳をしていました。全国の舞台でも戦ったことがありますし、水泳では九州大会にも出たことがあります。ですが中学生の時足を怪我してしまい、医者にもう少しで車椅子だったよ、運動はもうできない、完治も難しいと言われてしまい、選手生命を絶たれてしまいました。ですがある程度は動けるので、体育の長距離走以外はほとんど参加しています。そんな自分は高校で年に2回行われるクラスマッチのバレーボールに出るのですが、1セットも持たずに足が痛くなるので、その度に自分はもう運動を思いっきりできないんだと気分が沈んでしまいます。旗から見たら普通に見えるので、ずる休みと聞かれることも少なくありません。そのような誤解は仕方ないと思うのですが、どうしても運動のできない今の自分と受賞もしていた昔の自分とのギャップに心が追いつかず苦しくなってしまいます。もし内山さんならそんな時どうされますか。また答えにくいとも思いますので、その時は好きな曲を教えてください、お願いします。まあね、答えにくい、まあ難しい話だとは思うんですけど、今ね、見待ちダイアリーっていう、まあ、映画が公開されていて、で映画まず見て、まあいいなってなって漫画も読んでるんですよ。漫画だと、この漫画の場合だとサッカーなんだけど、アニョさんと同じような状況の登場人物が出てきて、彼のエピソードは大きく描かれるんですが、まあそれ今読んでるのすごい思い出しましたね。まあだから自分で考えると、まあ今の職業で言うと声が出なくなったらとかね、なんかそういうことたまに考えるんですけど、多分まあ仕事の友達とかいますけど、仕事を介して、まあ知り合って仲良くなったっていう友達とかね、まあそれって今でもそれは仕事を介して交流しているのがほとんどなわけだから、やっぱなんかそういうのが失われていったら疎遠になっていっちゃうと思うし、そういう意味では知り合いも減っていく気はするし、まあだからやっぱり答えは出ないですよね。僕はやっぱり想像しても追い切れないものがこういうことにはあると思うんですよね。でもまあ一つ思うのは、少なくとも過去の栄光と言ってしまえばそうなんだけど、なかった人とは全然違いますからね。少なくとも僕にはこんなスポーツで全国の舞台で戦ったことはないですからね。サッカー見るの好きなんですけど、本当に僕はね、自分がサッカー選手だったらなって思いますよ、本当。でもサッカー選手じゃないし、小さい頃に全国の舞台で戦ったこともないわけでね、もう全然いいですよ、なんもないからね僕は。 またそういう意味では、怪我なりなんなりで、自分が打ち込んできたものができなくなっちゃうっていうのは、まあ僕自身も想像できないようなことだから、絶対苦しいと思うんですが、そういう苦しみを知った人は、その人にしかわからない苦しみなわけだから、人とは違った、痛みがわかる人になったと思うので、まあ、全然人としての厚みが変わってくると思うんだよね。まあ、それは、まあ、ポジティブな面とは言えないと思うんだけど、なんか、自分らしさの一つになっていくしかないなとは思いますけどね。まあ、最後に好きな曲を教えてくださいってあるんですが、今日これから、内山のスイッチっていうね、ハマってるのを話すコーナーで、そんなようなことを扱っていくので、ちょっと聞いてみてください。続きまして、ラジオネーム、ときさん、宮城県18歳。内山さんこんばんは、最近雨や曇りの日が多く蒸し暑いですがいかがお過ごしでしょうか。早速ですが相談があります。私は現在高校3年生なのですが、進路のことでしょっちゅう親や友達と喧嘩をしてしまいます。謝りたいのですがなかなか素直になることができず、いつも謝ることができません。内山さんは誰かと喧嘩した時どのようにしていますか。自分から謝る派ですか、それとも相手が謝ってくるのを待つ派ですか。もしよければ教えていただきたいです。拙い文章で申し訳ありません。シーズン3も楽しみにしています。喧嘩ね、基本的にしないですよね。まあでもなんて言うんだろう、親と喧嘩って書いてあるけど、実家を数年前に出て一人で暮らすようになった時はね、まあ仕事のスケジュールだったりなんだりでもうちょっと移動時間これだけ長いのは面倒だなっていうのもあったんですけど、まあ母親と揉めてね、喧嘩とかが多くなって、まあ、特に理由とか見当たらないんだけど、何かにつけて口論が多くなっていって、もうそろそろ離れた方がいいのかなとかって思って出た覚えがありますけどね。まあ、ここで話したかもしれないけど、今年かな？お正月に実家に半日だけ帰った時も揉めましたからね。それの件をね、もありますからね。しょうがない。自分から謝る派ですか、謝ってくるのを待つ派ですか、まあ、ケースバイケースでしょうね。ちょっとケースバイケースで頑張ってみてください。はい、というわけでね、こんな感じで何でもいいので、送ってみてください。皆様からのお便りお待ちしています。
内山聖輝のワンクールシーズン2、
続いてコーナーに参りましょう。まずはこちら、内山のスイッチ。このコーナーでは僕が今ハマっているものやこれまでにハマったものについてお話ししていきます。今日のテーマは iTunes ランキングチェック。これはね、結構前のことになると思うんですが、スイッチですよね。このコーナーで iTunes ストアってあるじゃないですか。Apple がやっているインターネットで、音楽データを買って、すぐ音楽が聴ける。あれはなんていうの、ホームページとはもう違いますよね。立ち上げると、やってこう、パッとこう iPod にね、入れるっていうね。ご存知の通り、僕は Apple 製品に囲まれた生活をしていますから、iTunes ストアよく見てるんですが、で、iTunes ストアを見ると、トップソングっていうのがあって、まあ、多分は売れてる順っていうか、ダウンロードされた、数の順なんでしょうが、そういうランキングがあって、そのトップソングを上から視聴できるんですよ。結構長く聴けてね、気になったものを買うと。で、そうすることで今まで全く知らなかった、なんか何なら毛嫌いしていたというと大げさだけど、ちょっと私の守備範囲じゃないかなと思っていたような、アーティストだったり何だったりっていうのと出会えるっていう、あ、意外といいじゃないかみたいな、そういう珍しい発見ができるので、ちょっとやってみようぜみたいな、のをお話ししていたんですが、今日は、そうやって、最近ランキングを聞いていって、気になった曲をいくつか紹介したいと思います。まずは、西野カナさん。西野カナさんはそもそも、彼女のサードシングルらしいんですが、スタイルっていう曲があって、でこの曲が僕が高校生の頃に出ていたアニメのソウルイーターっていう作品があるんですが、これのね2期のエンディングで、 で知ってたんですよ。あ、こういう人がいるんだって、あ、こういう曲なんだって言って聞いてたんですが、その後、どんどんどんどん、メジャーなアーティストになられていって、もうテレビ番組、音楽番組でもガンガン見るようになっていったんですけども、そのスタイルの時期とは、音楽性だったり、ビジュアル的なイメージが、なんかすごい変わったなっていう感想を持っていて、あ、いろいろ試してると言うとあれですが、いろんな音楽性にチャレンジしているのかなというふうな、印象を持っていて、で最近ランキングをチェックしていたら、ダーリンっていう曲があってですね、24枚目のシングルだそうで、この曲聞いてみて、お、これはいいってなったんですけど、カントリー調なんですよね、多分そういう作りになっていて、あとしかも曲の構成というか音数も少ない作りになっていて、とても僕の好きな感じというか、でカントリー音楽で言うと、映画だとクレイジーハートっていう映画があって、それは年老いたカントリー歌手の話なんですが、あれも面白かったんですけど、カントリー音楽がかかってる映画結構好きで、でまあそれの雰囲気、音楽性取り入れた曲になっていて、ダーリンすごいいいなって言って買って、もう今ヘビーローテーション中ですね。何回聞いたかわかんないですね。西野カナさんはね、声がすごいいいんですよね。僕は特に声フェチとか、何々の声が、女性の声がいいみたいなのって特にないんですけど、西野さんの声はすごいなーって、まあ、もちろん歌が上手いっていうのはあると思うんですが、すごいいいですよね。ダーリンで言うと、サビの入りのところが、ああ、なんでってこう入っていくんですけど、なんでの、なんのところがね、英語っぽい発音になってるっていうか、日本語で歌ってるんだけど、なんだろうな、うまいこと言えないけど、そこの発音の感じがすごい気持ちいいことになっていて、とってもいいなと思いましたね。で、ダーリンを作曲したのが山口隆さんという方らしいんですけども、で、この、山口隆さんがまた曲を作られて、それが26枚目のシングルだそうで、もしも運命の人がいるのならっていうね、やっぱりこれも、やっぱり女心っていうか女性が、恋に恋するじゃないけども、こういう人いないかなみたいな感じで歌、そういう歌詞なんですが、その、同じ作曲者の方のこの曲もまた良くて、やっぱりこれもね、サビの部分がカントリーっぽい感じに感じるんですがね、とてもいい曲だと思いますね。で、その後、西野カナさんの曲一通りチェックして、Go for it っていう曲も買いましたし、またこれは山口隆さんじゃないと思うんですが、ぜひね、この路線続けてほしいなと。まあでもまた音楽性変わったりするのかな。西野カナさんが詞を書いて山口隆さんが曲作るこのコンビ、もっともっと聞きたいなというふうに思っております。この2曲3曲はおすすめでございます。続きまして、今度はチャイさんっていう人、皆さんご存知ですかね。多分有名だと思うんですけど、 CHAY と書いてチャイさんと読むらしいんですが、僕と同い年らしくてですね、すごいなと思うんですけど、モデルさんもやられてたりして、で歌手でテラスハウス、フジテレビのあの番組に出ていたらしいんですが、僕はテラスハウスっていうのを見たこと、全く見たことがないので全然知りませんでした。映画やってましたよね、劇場版。何それって思いましたよね。そのリアリティショーで映画、全然わかんなくてね、映画も見てないので、面白いんでしょうか、全然わかりませんが、それに出ていたというチャイさんという方の6枚目のシングル、あなたに恋をしてみましたっていう曲がありまして、これはいい曲ですね。本当にもう大好きですね。本当に僕の趣味のど真ん中っていうか、パッと聞いてちょっとアナログっぽい音色になっていて、あと曲調も今聞くと新鮮というか古風な感じなんですよね、パッと聞いて。で、これの作曲編曲をされたのが田母光一さんという方で、田母さんは、前はスーパーフライのメンバーだったそうで、あの女性が歌われている。で、デビュー、スーパーフライがデビューして半年で脱退されたそうです。ところが、2014年までほとんどの曲を、作曲編曲なさっていた方だそうです。で、ホームページ、公式ホームページを見たんですが、特に影響を受けたアーティストのところに、堤恭平先生って書いてあってね、これがポイントだなと。堤恭平さんはね、僕も、結構聞いてるんですが、まあ、もちろん大作曲家だし、60年代から活躍されてる方なんで、もう曲の量が半端じゃないんで、全部は絶対聴けてないんですけれども、それはでかいなと思いました。この曲は タボさんのブログで説明されているところによると、60s のポップス&歌謡メロディーのフレーバーが香るっていう表現を使われたんですが、まさにその良さだなと。A メロ、B メロのあたりがすごい気持ちよい歌謡っていう感じで、しかもその編曲の面ではバックにおそらくは生のストリングスだったりブラスが入っていたりして、それのゴージャスな感じもね、大好きですね。で、それの感じがやっぱり堤恭平先生リスペクトにつながっているのかわかりませんが、堤恭平先生といえばですね、まあ、もう名曲すっごい作ってらっしゃるんですが、尾崎清彦さんのまた会う日までとか、坂井正明さんのさらば恋人。このさらば恋人はね、僕、の好きな曲、ベストの中の一曲でね、もう、何回も何回も聴いてるんですが、本当にいい曲だと思いますね。あと、南沙織さんの17歳とか、太田博美さんの木綿のハンカチーフとかですね。こういう曲作られてますね。で、中でも僕が堤さんが作られた中で好きなのは、小沢健二さんと、コラボというか、一緒に作られたシリーズというかシングルがありまして、強い気持ち、強い愛っていうのと、おそらくはカップリングで、それはちょっとっていう CD があって、この堤さんと小沢健さんのね、共作は本当に最高で、強い気持ち強い愛はね、多幸感が異常っていう感じでね、こう、僕らが生きている世界が、こんなにも光り輝いてるじゃないか、みたいなね、何にもいいことないのに幸せな気分になってくるって。なんかちょっと危ない表現ですけど、まあそういう音楽の力に満ちているというか、大好きな曲ですね。特に後半、ラスト、サビが何回も何回も繰り返されるんですが、ここの上げ感というか、もう気持ち良さたるやね。音楽すげえってなりますね。で、強い気持ち強い愛のカップリングというべきか、それはちょっとっていう曲があるんですが、これ歌詞がすごくて、それはちょっとって言うんですが、何が、ちょっとなんか、ネガティブじゃないけど、それはちょっとっていうニュアンスに聞こえると思うんですが、何がそれはちょっとなのかというと、結婚してっておそらく女の子から言われて、それはちょっとって言ってるんですよ、この歌詞。なぜなら僕はわがままだからって歌い上げるんですけど、これ改めて歌詞見るとすごい歌詞だなと思って、お酒んすげえなみたいな。で、この曲も大好きですね。最近だと声優さんにも提供していて、竹達彩奈さん、僕も知り合いですが、時空ツアーズっていう曲があって、今ちょっとね、喋っててね、机に足をぶつけました。すごい痛い。このまま隠して終わろうと思ったんだけど、すごい痛い。痛かった。まあ、だんだん収まってきました。竹達彩奈さんにね、時空ツアーズっていう曲を提供してるんですが、これもね、すごいいい曲でね、堤さんすごいなと、今でも全然現役だなと思いましたね。で、話を戻すと、チャイさん、あなたに恋をしてみましたってすごい大好きな曲になりましたが、それが含まれるアルバムがあって、それ一通り視聴したんですが、その中の一曲、Singing in the Rain っていう曲もタボさんが作られていて、これもまたすごいいい、同じような雰囲気を持った曲なので、これもまた、買いました。すごいいっぱい聴いています。というわけで、今週は iTunes ランキングチェックでした。以上、内山のスイッチでした。
内山聖輝のワンクールシーズン2。
思春期の痛み。これは思春期にありがちな心が痛いエピソードを皆さんから募集して紹介するコーナーです。それでは今週届いたエピソードを紹介してまいりましょう。愛知県、ラジオネームりなさん。
私は女子校に通う高校生です。去年の9月頃、小学校の頃から好きな男の子に演劇のため制服を借りました。その制服があまりにいい匂いがしたので、私はその子が使ってる柔軟剤を探し当てようと思い、母に柔軟剤変えてみようよと提案し、毎回毎回違うものを買ってきてもらうようになりました。先日、彼の使っていた柔軟剤と全く同じ匂いのものを見つけ、半年以上ぶりに送った LINE で、
柔軟剤ソフラン
と聞いたところ、数ヶ月経った今も既読はついたのに返信が来ません。それ以来、彼と連絡をする勇気が湧きません。思春期を丸々つぎ込んだ片思いが こんな形で終わるなんて、私の痛すぎる思春期の痛みです。ソフランに罪はないんだけどね。これはあれでしょ、いわゆる既読スルーっていうやつですな。僕も知ってるんですよ、それくらい。これな、この恋はもう終わりとは言わないが、まずい状況ではあるかな。これあれだよね、時を置きすぎたよね。制服返すタイミングで気づいて、これソフランだったらまだね、フランクな感じだったのかもしれないけど、半年以上かけて来たら、今みたいな、何の話ってまず思うだろうけどね。ちょっとびっくりしちゃって返せないでいるのかもしれませんね。みんなこういう痛みを経て大人になるんですね。このコーナーではこんな思春期の痛みのメール、もといお宝エピソードをお待ちしております。内山聖輝のワンクールシーズン2、そろそろお別れのお時間です。今日もね、いろいろお話ししましたが、番組史上初、喋ってる間に膝をすごいぶつけるっていうのがあって、すごい痛くて隠しきれなかったっていうのがね、今日ちょっとあれでしたね。しかもスタジオ冷房すごい効いたところから始めたから、なかなか温まらないっていうのもあってね、ちょっと踏んだり蹴ったりでしたが、シーズン2こんな感じで最終回でございました。これからも頑張っていきましょう。番組ではお便り募集しています。メールアドレスも変わらず 1@joqr.net 1@joqr.net 1の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントも続けます。@one_agqr です。チェックしてみてください。さらにポッドキャストも続けます。そちらもよろしくお願いいたします。というわけで次は内山聖輝のワンクールシーズン3でお会いしましょう。さようなら。